皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。藤田正孝です。安息日学校聖書研究ガイド第3期のテーマはエフェソの信徒への手紙です。今週は第5課人との和解、十字架と教会です。暗唱聖句エフェソ2章13節14節を新共同訳聖書でお読みいたします。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、今週はエフェソ2章の11節から22節を学びます。日曜日エフェソ2章11節をお読みします。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。神様の恵みを表すため、ここでもエフェソの人々かつての姿が描かれています。肉によれば異邦人、これは民族的にユダヤ人ではないということです。割礼のないものとは、ユダヤ人が異邦人を罵る時の言い回しでした。エフェソ2章12節をお読みします。またその頃はキリストと関わりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。ユダヤ人には神様から数々の約束が与えられていました。しかし異邦人にはこれらの約束がありません。そしてまた彼らには真の希望がありませんでした。パウロはローマ15の13の中で次のように語ります。希望の源である神が聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるように。この希望が異邦人にはありませんでした。エフェソ2章13節をお読みします。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。イエス様を信じる者は皆キリストの血によって御座に近づくことが許されています。ヘブライ10章20節と22節後半をお読みします。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。月曜日エフェソ2章14節をお読みします。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、イエス様の裂かれた肉はイエス様を信じる者を皆神様の子供とします。もはやユダヤ人と異邦人との間に敵意はありません。和解が生まれるのです。エフェソ2章16節に飛びます。十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。 一つの体とは、教会を示唆します。キリストの体、キリストの教会です。火曜日、エフェソ2章15節お読みします。規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において、一人の新しい人に作り上げて、平和を実現し、ユダヤ人の多くは数々の口伝律法を守ろうとしていました。それによって彼らは異邦人を汚れとします。神殿にある異邦人の外庭とユダヤ人の内庭の間には、ここを越えたら死んでも自己責任という標識があったそうです。イエス様の十字架はそれらの決まりを廃棄しました。パウロは繰り返し間違った律法の用い方を批判します。しかし一方では神様の律法それ自体を尊重しその永遠性を断定します。ローマ 3-31 がそれです。それでは私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない。むしろ律法を確立するのです。水曜日、エフェソ2章17節をお読みします。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも、平和の福音を告げ知らせられました。近くにいる人々とは、ユダヤ地方に住むユダヤ人、遠く離れているあなた方はエフェソの人々です。ここまで福音が伝えられてきました。面白いのは、キリストがおいでになったという表現です。福音宣教は使徒や弟子たちによってなされました。しかしそこにイエス様がおいでになりました。イエス様は宣教の場所にいつも共にいてくださるのです。この福音は平和の福音でした。平和は平安、幸福を表します。エフェソ2章18節をお読みします。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。ここには縦の関係と横の関係が表されています。御父が縦で両者が横です。小学校などのクラス運営で大切なことは縦糸と横糸です。縦糸はルールや約束。これが守られないと力ある児童が支配を始めます。横糸であるクラスの平和が失われます。縦糸が確立していますと秩序が保たれ、児童は安心して横糸である友人や教師との関係を広げます。平和が生まれるのです。同様に神様との関係が近しくなればなるほど、横のつながり、信徒同士の関係が幸せで健全な状態に築かれていくでしょう。木曜日、エフェソ2章19節をお読みします。従って、あなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり。主を信じる者たちは神様の家族です。そこに教会が生まれます。 エフェソ2章20節をお読みします。使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、初代教会は使徒たちの教えを固く守ることから始まりました。使徒たちは旧約聖書の預言からイエス様を解き明かしました。さらに大切なことは、イエス様ご自身が要石であるということです。石で建てられた建物の場合、要石は角の隅にはめられました。アーチの場合はその真ん中にあります。この石を外せば瞬く間に崩れます。私たちの教会の要石はイエス・キリスト、このお方です。エフェソ2章21節をお読みしましょう。キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。私たちは組み合わされて教会としてキリストの似姿に成長していくのです。エフェソ2章22節をお読みします。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。今や御霊によって教会は神様のお住まいとなりました。私たちのうちに御霊が住まわれ、教会に聖霊の神様がおられます。常に成長し建てられ続けるのです。今週の話し合いのテーマとして次の2つを挙げさせていただきます。一つは、当時の世の中で民族間の和解がどれほど画期的で影響力があったか。二つ目は、私たちの教会の平和がどれほど世の人々に強い影響力を与えるかです。皆様の上には神様の祝福が豊かにありますように。